第3章意思表示。意思表示は毎年のように出ます。特に、第三者との関係が中心になってきますので、しっかり覚えておいてください。まず心理留保。心理留保というのは、表意者がその真意ではないことを知って意思表した意思表示ということです。試験の問題では心理留保とそのまんま出ることもありますし、真意ではないみたいな表現で出ることもあるので注意してください。で、この心理留保による意思表示は原則として有効です。ただし、相手方が悪意または有価質であったときは無効になります。無効というのを押さえておいてください。で、この心理留保による意思表示の無効、例外的に無効になった場合という意味ですけれども、これは善意の第三者に対抗できません。第三者は善意であれば過失があっても保護されます。で、次は虚偽表示。虚偽表示というのは、相手方と通謀して行った虚偽の意思表示ということになります。これも無効です。で、心理留保はおおむね虚偽表示とそのまんま出ますけれども、相手方と通謀して行ったというような表現で出ることもありますので、気をつけておいてください。で、虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できません。で、ここも善意というのが注意です。で、第三者っていうのは、登記を備えていなくても、過失があっても善意であれば保護されます。で、第三者というのは、虚偽表示の目的について、法律上の利害関係を有するに至ったもののことを言います。したがって、第三者には抵当権者のようなものは含まれますけれど、単なる一般債権者、これは含まれませんので、気をつけてください。で、第三者以降にさらに転得者、どんどんどんどん転得者なんかが現れた場合は、一度善意者が現れれば、その以後すべての転得者は保護されます。こういうふうに覚えておけば間違いないということですね。で、虚偽の意思表示をした者からの譲り受け人と第三者は、これは登記の前後で優劣が決まります。すなわち二重譲渡と同じということですね。要するに、虚偽の意思表示をした者からの譲り受け人っていうのは、元の一番最初の ABC で言うと A から譲り受けたものという意味です。で、次は詐欺。詐欺による意思表示は取り消すことができます。で、これは取り消しっていうことですね。で、詐欺による意思表示の取り消しは善意無過失。これ気をつけてください。詐欺の場合は善意無過失の第三者に対抗することができないということになります。ただし、これは第三者に対抗できないだけであって、相手方には対抗することができます。で、次は脅迫。脅迫による意思表示は取り消すことができる。この詐欺、脅迫は取り消しだというのは覚えておいてください。で、脅迫による意思表示の取り消しは善意無過失の第三者にも対抗することができますので、これは詐欺との違いですので押さえておいてください。それと、この詐欺脅迫については、第三者の詐欺脅迫というのがあります。これはちょうど第三者に対抗できるのかの問題と同じように考えて、相手方との関係で、第三者の詐欺は相手方が善意無過失の時は、取り消せないけれども、第三者の脅迫の方は相手方の善意悪意を問わず取り消すことができます。で、詐欺脅迫による意思表示をした者と取り消し後の第三者との関係、これは対抗問題になります。二重譲渡と同じということですね。で、登記の前後で優劣が決まるということになります。で、次は錯誤。錯誤による意思表示は取り消すことができます。錯誤は取り消し、これを押さえておいてください。で、錯誤による意思表示の取り消しの要件は、錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであることと、表意者に重過失がないことの2つということになります。だから、錯誤だったらすぐ取り消せるというわけではなく、重要なものであることと、表意者に重過失がない、この2つが要件になるということです。で、仮にただ表意者に重過失があったとしても、相手方が悪意重過失で錯誤を知らなかったときか、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき、 これは取り消すことができます。だ基本は住過失がない場合じゃないと取り消せないんですが、住過失が仮にあったとしても、相手方が悪意住過失の場合、または同一の錯誤に陥っている場合は取り消すことができます。で、動機の錯誤というのがあります。これはちょっと条文の表現が難しいので表現ちょっと慣れておいてください。表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と言います。ちょっとややこしいですけどね、法律行為の基礎とした事情についての錯誤、これ動機の錯誤と言います。でこれは明示的目次的に表示されたときは錯誤に含まれますので取り消せる、これは押さえておいてください。で錯誤は表意者を保護するためのものですから、表意者以外の相手方とか第三者から取り消しを主張することはできません。で錯誤による取り消しは善意無過失の第三者に対抗できない、ここも善意無過失というのを押さえておいてください。で次は公序良俗ということですね。公の秩序または善良の風俗に反する法律行為、これは無効になりますので、無効というのを抑える。で公序良俗違反の法律行為の無効は善意の第三者にも対抗できます。